上咽頭がん。更新、確認日、2023年5月16日、国立がん研究センター、がん情報サービスのホームページで公表されている文書です。堺市立健康福祉プラザ、視覚・聴覚障害者センター、2025年制作、レイジー図書判例、1、レベル3まであります。目次にない込み出しをレベル3にしています。2、レイジー図書用に目次、見出し番号、ページ変更しています。3、編集者が補った言葉は、亀甲括弧で囲っています。4、各関連情報には、リンク先の名称の後ろに、リンクが貼られていますの文言を入れています。ウェブ検索でご覧ください。5、ページ番号は、飛ばし読み、スキッパブル、機能を設定していますので、再生機器、ソフトウェアの飛ばし読み、スキッパブル、機能を利用することができます。レイジー図書判例終わり、目次、上咽頭がん、1ページ、1、上咽頭がんについて、2ページ、1の1、上咽頭について、2ページ、1の2、上咽頭がんとは、3ページ、1の3、症状、4ページ、2、上咽頭がん、検査、5ページ、2の1、触診、6ページ、2の2、内視鏡検査、7ページ、2の3、生検、8ページ、2の4 CT 検査、9ページ、2の5 MRI 検査、10ページ、2の6、超音波、エコー、検査、11ページ、2の7、ペット検査、ペット、CT 検査、12ページ、2の8、腫瘍マーカー検査、13ページ、3、上咽頭がん、治療、14ページ、3の1、ステージと治療の選択、15ページ、3の2、手術、外科治療、16ページ、3の3、放射線治療、17ページ、3の4、化学放射線療法、18ページ、3の5、薬物療法、19ページ、3の6、緩和ケア、支持療法、20ページ、3の7、リハビリテーション、21ページ、3の8、再発した場合の治療、22ページ、4、上咽頭がん、療養、23ページ、4の1、経過観察、23ページ、4の2、日常生活を送る上で、24ページ、5、上咽頭がん、臨床試験、25ページ、6、上咽頭がん、患者数、がん統計、26ページ、6の1、患者数、26ページ、6の2、生存率、27ページ、7、上咽頭がん、予防、検診、28ページ、7の1、発生要因、28ページ、7の2、予防と検診、29ページ、8、上咽頭がん、関連リンク、参考資料、30ページ、8の1、上咽頭がんの相談先、病院を探す、30ページ、8の2、参考資料、31ページ、目次終わり。上咽頭がん、上咽頭がんは、上咽頭に発生するがんで、頭頸部がんの一つです。発生するがんの種類、組織型は、ほとんどが扁形上皮がんですが、中でも低分化、未分化なものが大部分を占めます。上咽頭がんは、初期のうちは自覚症状が見られないことがあります。上咽頭がんが見つかった時に最も多く見られる症状は、頸部リンパ節に転移したことによる首のしこりです。その他には、鼻の症状、鼻詰まり、鼻血、鼻水に血が混ざるなど、耳の症状、耳が詰まった感じ、聞こえにくいなど、脳神経の症状、目が見えにくくなる、二重に見えるなどがあります。癌の診断から治療までの流れなどについては、関連する情報をご覧ください。関連する情報、リンクが貼られています。上咽頭癌について、上咽頭癌、検査、上咽頭癌、治療、上咽頭癌、療養、上咽頭癌、臨床試験、上咽頭癌、患者数、癌統計、上咽頭癌、予防、検診、上咽頭癌、関連リンク、参考資料、関連する情報、癌の治療を始めるにあたって、参考となる情報です。関連情報、これからの治療や生活のことを考える上で、知っておいていただきたい情報を掲載しています。癌と診断されたあなたに知ってほしいこと、リンクが貼られています。癌の診療の流れや、セカンドオピニオンなどに関する情報を掲載しています。治療にあたって、リンクが貼られています。ご家族や身近な人が癌と診断された人に向けた情報を紹介しています。 ご家族、周りの方へ、リンクが貼られています。電子、冊子、上院答案、リンクが貼られています。更新、確認日、2023年5月16日。1、上院答案について。1-1、上院答について。咽頭は、鼻の奥から食道までの飲食物と空気が通る部位で、筋肉と粘膜でできた約13センチメートルの管です。咽頭は上からそれぞれ、上咽頭、中咽頭、下咽頭の3つの部位に分かれています。随中。上咽頭のある場所は、鼻腔の奥で、口蓋水と口蓋扁桃の後ろの上の方です。脳を支えている頭蓋骨の底にあたる頭蓋底のすぐ下で、左右には耳につながる穴があります。なお、頭頸部とは、脳、目、首の骨、頸椎を除いた頭と頸部、首のことで、鼻や口、顎、喉、耳、またそれらの周囲の臓器を指します。随中、頭頸部の構造、説明、頭頸部の断面を横から見た母子図です。鼻腔は上にある頭蓋底に沿って奥へ伸びています。鼻腔の奥から下に、気管や食道の入り口まで伸びる通路があり、ここが咽頭です。鼻腔と口腔は、前から口口蓋、軟口蓋で仕切られ、この奥には下に伸びる口蓋水があります。咽頭は口蓋水の下から口腔につながっています。さらに食道につながる手前で、食道の前側にある気管につながっています。気管の入り口には、下の根元から後ろに突き出した喉頭蓋があります。咽頭は3つに分かれ、上咽頭が鼻腔の奥に当たる部位、中咽頭が下や口蓋水の奥に当たる部位で、横の壁には口蓋扁桃があります。下咽頭は喉頭蓋の奥から食道の入り口に当たる部位です。また、喉頭は気管の入り口にあり、喉頭蓋から声帯のある声門までの声門上部と、声門より下の声門下部の2つの部位に分けられます。説明終わり、図終わり、関連情報、咽頭がんの分類、リンクが貼られています。1-2、上咽頭がんとは、上咽頭がんは、上咽頭に発生するがんで、頭頸部がんの一つです。発生するがんの種類、組織型は、ほとんどが扁平上皮がんですが、中でも低分化、未分化なものが大部分を占めます。上咽頭がんの発生には、EB ウイルス、エプスタインバールウイルスと呼ばれるウイルスが関連するものと、喫煙や過度の飲酒が関連するものがあります。咽頭の周りには多くのリンパ節があるため、頸部、首のリンパ節に転移しやすいという特徴があります。がんの発見時に頸部リンパ節への転移が見つかることも珍しくありません。肺、肝臓、骨などの他の臓器に転移することもあります。用語集、がん情報サービス用語集より、扁平上皮がんとは、体を構成する組織のうち、扁平上皮と呼ばれ、体の表面や食道などの内部が空洞になっている臓器の内側の粘膜組織から発生するがんです。口の中、舌、喉、食道、気管、肺、肛門、外陰部、膣、子宮頸部などに発生します。更新、確認日、2020年10月19日、分化度、とは、がん細胞が、本来の正常な細胞の形態をどれくらい維持しているかを、分化度、と言い、未分化、低分化、高分化、などと表現します。分化度の低いがん細胞は、悪性度が高く、活発に増殖する傾向があります。病理検査で、がん細胞の分化度を調べることで、悪性度の評価や治療効果の予測などを行います。更新、確認日、2021年1月14日、EB ウイルスとは、ヘルペスウイルスの一つです。大部分の日本人は、乳幼児期に感染し、多くは症状が出ないため感染に気づきません。思春期以降に初めて感染すると、伝染性胆核球症と呼ばれる発熱や喉の痛み、リンパ節の腫れなどの症状が一時的に見られることがあります。また、EB ウイルスは、バーキットリンパ腫など一部の悪性リンパ腫や、上咽頭がんの発生と関連があることが明らかになっています。エプスタインバールウイルス、英語名、エプスタインバーウイルス。EB ウイルスは英語名の略。更新、確認日、2020年12月24日、リンパ節。とは、体全体にある免疫器官の一つで、 全身の組織から集まったリンパ液が流れるリンパ管の途中にあります。細菌、ウイルス、癌細胞などがないかをチェックし、免疫機能を発動する赤緒のような役割を持ちます。リンパ節が腫れて大きくなる原因として、感染症、免疫、アレルギー性疾患、血液の癌、癌の転移などが挙げられます。更新確認日、2024年7月2日、転移とは、癌細胞が最初に発生した場所、原発層から、血管やリンパ管に入り込み、血液やリンパ液の流れに乗って別の臓器や器官に移動し、そこで増えることを言います。転移した癌病変は、原発層の癌と同じ性質を持つため、検査や治療は原発層の癌に準じて進められます。原発層から転移した癌病変を、転移した部位によって、肺転移、肝転移、脳転移、骨転移、腹膜転移、腹膜破種、などと呼びます。更新確認日、2020年12月24日。1-3、症状、上咽頭癌は、初期のうちは自覚症状が見られないことがあります。上咽頭癌が見つかった時に最も多く見られる症状は、頸部リンパ節に転移したことによる首のしこりです。その他には、鼻の症状、鼻詰まり、鼻血、鼻水に血が混ざるなど、耳の症状、耳が詰まった感じ、聞こえにくいなど、脳神経の症状、目が見えにくくなる、二重に見えるなどがあります。このような症状がある場合には、早めに耳鼻咽喉科を受診するようにしましょう。更新確認日、2023年4月13日。2. 上咽頭癌検査。触診や内視鏡検査で上咽頭を確認し、癌が疑われる場合は、組織を採取して詳しく調べる検査、生検を受けます。また、癌の大きさ、リンパ節や多臓器への転移などを確認するために、CT 検査や MRI 検査、超音波、エコー、検査、PET 検査などが行われます。用語集、癌情報サービス用語集より、リンパ節とは、体全体にある免疫器官の一つで、全身の組織から集まったリンパ液が流れるリンパ管の途中にあります。細菌、ウイルス、癌細胞などがないかをチェックし、免疫機能を発動する赤緒のような役割を持ちます。リンパ節が腫れて大きくなる原因として、感染症、免疫、アレルギー性疾患、血液の癌、癌の転移などが挙げられます。更新確認日、2024年7月2日、転移とは、癌細胞が最初に発生した場所、原発層から、血管やリンパ管に入り込み、血液やリンパ液の流れに乗って別の臓器や器官に移動し、そこで増えることを言います。転移した癌病変は、原発層の癌と同じ性質を持つため、検査や治療は原発層の癌に準じて進められます。原発層から転移した癌病変を、転移した部位によって、肺転移、肝転移、脳転移、骨転移、腹膜転移、腹膜破種、などと呼びます。更新確認日、2020年12月24日、関連情報、癌の検査について、大まかな流れや心構えなどの基本的な情報を掲載しています。癌の検査について、リンクが貼られています。2-1、触診。医師が首の周りを触って、リンパ節への転移がないかなどを調べる検査です。緊張すると首が硬くなり、リンパ節の腫れが見つけにくくなるため、リラックスして首の力を抜くことが大切です。2-2、内視鏡検査。鼻腔に局所麻酔をかけて表面の痛みを除いた後、内視鏡を鼻から入れて、上咽頭を確認する検査です。上咽頭癌では、鼻や耳の症状が現れることがあります。そのため、成人で初めて滲出性中耳炎、耳が詰まったような症状が現れるになった場合には、耳鼻咽喉による検査に加えて、内視鏡を使って上咽頭を確認する検査を受ける必要があります。2-3、生検、咽頭に局所麻酔をかけ、内視鏡で確認しながら病変の一部を採取する検査です。採取した組織は顕微鏡で詳しく観察し、癌かどうかを診断します。2-4 CT 検査。体の周囲から X 線を当てて撮影することで、体の断面を画像として見ることができる検査です。 管の深さや広がり、リンパ節への転移の有無を調べるときに行われます。造影剤を注射して撮影すると、管の広がりや、管が周りの臓器に浸潤しているかなどを詳しく確認することができます。用語集、管情報サービス用語集より、浸潤とは、管が周囲に染み出るように広がっていくことです。更新確認日、2020年10月19日、関連情報、CT 検査とは、リンクが貼られています。2-MRI 検査、強力な磁石と電波を使用して撮影することで、体の断面を画像として見ることができる検査です。MRI 検査の画像は、CT 検査よりも、癌組織と正常な組織の区別が明確です。癌の深さや広がり、リンパ節への転移の有無を CT 検査とは異なる情報から調べることができます。関連情報、MRI 検査とは、リンクが貼られています。2-6、超音波、エコー、検査、首の表面から超音波を当て、その跳ね返りをモニターで見ながら確認します。主に頸部、リンパ節への転移の有無を調べるときに行われます。関連情報、超音波、エコー、検査とは、リンクが貼られています。2-7、ペット検査、ペット、CT 検査、頸部リンパ節への転移や遠隔転移の有無を調べるときに行われることがある検査です。ペット検査は、放射性フッ素を付加したブドウ糖液を注射し、癌細胞にエネルギー源として取り込まれるブドウ糖の分布を撮影することで、全身の癌細胞を検出する検査です。CT 検査や MRI 検査とは異なる情報から、癌の広がり、リンパ節や他の臓器への転移の有無を調べることができます。治療後の再発の診断にも有用なことがあります。PET、CT 検査は、PET 検査と CT 検査の画像を重ねることで、癌細胞の有無や転移があるかどうかを高い精度で診断することができます。用語集、癌情報サービス用語集より、遠隔転移とは、癌細胞が最初に発生した場所、原発層から血管やリンパ管に入り込み、血液やリンパ液の流れに乗って別の臓器や器官に移動し、そこで増えることを言います。更新確認日、2020年10月19日、再発とは、手術療法や薬物療法、放射線治療などの治療により、検査で癌がなくなったことを確認した後、再び癌が現れることです。治療した癌と同じ場所、あるいは近くに癌が現れるだけでなく、別の場所に転移として癌が見つかることも含めて再発と言います。更新確認日、2024年7月2日、関連情報、ペット検査とは、リンクが貼られています。2-8、腫瘍マーカー検査、上咽頭癌では、現在のところ、癌の診断や治療効果の判定に使用できるような、特定の腫瘍マーカーはありません。関連情報、腫瘍マーカー検査とは、リンクが貼られています。更新、確認日、2023年4月13日。3、上咽頭癌、治療、上咽頭癌の治療には、放射線治療、薬物療法、緩和ケアなどがあります。3-1、ステージと治療の選択。治療は、癌の進行の程度を示すステージ、病気や癌の性質、体の状態などに基づいて検討します。3-1-1、ステージ、病気、癌の進行の程度は、ステージ、病気、と式分類します。ステージは、ローマ数字を使って表記することが一般的で、上咽頭癌では0期から4期に分けられ、進行するにつれて数字が大きくなります。ステージは、次の TNM の3種のカテゴリー、TNM 分類の組み合わせで決まります。T カテゴリー、原発腫瘍、中の広がり、中、原発腫瘍とは、原発部位、癌が初めに発生した部位にある癌のことで、原発層とも言われます。中終わり、N カテゴリー、頸部のリンパ節に転移した癌の大きさと個数。M カテゴリー、癌ができた場所から離れた臓器への転移の有無。TNM 分類は表示を。ステージ、病気は表2をご参照ください。用語集、癌情報サービス用語集より、TNM 分類とは、TNM 分類は、癌がどれだけ進んでいるか、ステージ、病気、で癌を分類する方法です。T、 最初に発生したがんの大きさや広がり、N、リンパ節への転移と広がり、M、離れた臓器に転移しているかどうかの3つの要素から、がんの進み具合を評価します。治療方法を考えるときの指標の一つです。国際的な指標として、UICC-TNM 分類がありますが、日本では臓器別に国内の各学会が作成する、がん取扱規約に TNM 記号を使った分類があり、両者で記載が異なる臓器もあります。更新確認日、2024年12月27日、リンパ節とは、体全体にある免疫器官の一つで、全身の組織から集まったリンパ液が流れるリンパ管の途中にあります。細菌、ウイルス、癌細胞などがないかをチェックし、免疫機能を発動する赤緒のような役割を持ちます。リンパ節が腫れて大きくなる原因として、感染症、免疫アレルギー性疾患、血液の癌、癌の転移などが挙げられます。更新確認日、2024年7月2日、転移とは、癌細胞が最初に発生した場所、原発層から、血管やリンパ管に入り込み、血液やリンパ液の流れに乗って別の臓器や器官に移動し、そこで増えることを言います。転移した癌病変は、原発層の癌と同じ性質を持つため、検査や治療は原発層の癌に準じて進められます。原発層から転移した癌病変を、転移した部位によって、肺転移、肝転移、脳転移、骨転移、腹膜転移、腹膜破種、などと呼びます。更新確認日、2020年12月24日、原発層とは、最初に癌、腫瘍が発生した病変のことです。例えば、最初に胃に癌ができて、その癌細胞が血液やリンパの流れに乗って肺に転移すると、原発層は胃癌です。この場合、転移した部位にできたのは肺癌ではなく、胃癌の細胞からできているため、胃癌の治療法を参考に治療が進められます。このように、原発層が何かを知ることは治療方針を決める上で重要です。しかし、原発層が小さい、あるいは発見しにくい場所にある場合には、特定できないこともあります。更新確認日、2020年10月19日、表一、ジョイントがんの TNM 分類、日本統計部がん合体編、統計部がん取扱規約、第6版補定版、2019年、金原出版、より作成、説明、T 分類、N 分類、M 分類それぞれの区分と分類基準を示す表です。T 分類は、T から T4 の5段階に分類されます。T、上皮内がん、T1、がんが上咽頭にとどまっている。または、がんが中咽頭や鼻腔に広がっているが、咽頭を越えた外側には広がっていない。T2、がんが咽頭を越えた外側へ広がっている。または、がんが顎を引き上げる筋肉や、顎を前方に引く筋肉に広がっている。または、がんが頸椎の前面にある筋肉に広がっている。T3、がんが、頭蓋底、頸椎、顎を動かす筋肉と頭蓋底がつながっている部分に広がっている。または、癌が副鼻腔、鼻腔周囲の骨の内部にある空洞に広がっている。T4、癌が頭蓋内に広がっている。または、癌が脳神経、下咽頭、眼球のあるくぼみ、耳下腺、耳のすぐ前あたり広がる唾液腺に広がっている。または、癌が顎を前方に引く筋肉の外側表面を越えて広がっている。N 分類は、N0 から N3 の4段階に分類されます。N0、リンパ節に転移がない。N1、輪状軟骨、後頭の下方にある軟骨の端より上方で、片側の頸部や咽頭の背側にあるリンパ節に転移があり、癌の最大径が 6cm 以下である。N2、輪状軟骨の端より上方で、両側の頸部にあるリンパ節に転移があり、癌の最大径は 6cm 以下である。N3、頸部のリンパ節に転移があり、癌の最大径が 6cm を超えている。または、輪状軟骨の端より下方に癌が広がっている。M 分類は、M0 と M1 の2つ段階に分類されます。M0、遠くの臓器に転移がない。M1、遠くの臓器に転移がある。説明終わり、表終わり、表2、上咽頭癌の病気分類。 日本統計部門合体編、統計部門取扱規約、第6版補定版、2019年、金原出版、より作成。説明、上咽頭がんの病気、0期から4B期と、TNM 分類の組み合わせを示した表です。がんの進展度として、縦に T 分類の T から T4 が、横に N 分類の N0 から N3 と M 分類の M1 が、組み合わせの欄に病気が書かれています。各病気に該当する TNM 分類の組み合わせは次の通りです。0期は T 分類が T かつ N 分類が N0。1期は T 分類が T1 かつ N 分類が N0。2期は T 分類が T1 かつ N 分類が N1。または T 分類が T2 かつ N 分類が N0、N1。3期は T 分類が T1 から T3 かつ N 分類が N2。またはT 分類が T3 かつ N 分類が N0、N1。4A 期は T 分類が T1 から T4 かつ N 分類が N3。または T 分類が T4 かつ N 分類が N0 から N3。4 B 期は T 分類が T1 から T4 かつ M 分類が M1。説明終わり。今日終わり。用語集、がん情報サービス用語集より、上皮内がんとは、癌細胞が臓器の表面や管状の臓器の内側を覆っている上皮までに留まっている癌です。癌が上皮と間質を隔てる基底膜を破って広がっていない状態です。上皮内新生物とも言います。更新確認日、2020年12月24日、3-1-2、治療の選択。治療は、癌の進行の程度や組織型に応じた標準治療を基本として、本人の希望や生活環境、年齢を含めた体の状態などを総合的に検討し、担当医と話し合って決めていきます。上咽頭がんは低分化、未分化のがん細胞が大部分で、放射線治療で消滅したり、小さくなったりしやすい傾向があります。上咽頭は、手術が難しい部位のため、1期から4A期を通して放射線治療を主体とした治療が標準治療として進められています。また、放射線治療は薬物療法を併用する方が、治療効果が高いことが分かっています。体の状態などを見ながら、多くの場合、放射線治療と薬物療法を併用する化学放射線療法が行われます。用語集、がん情報サービス用語集より、標準治療とは、標準治療とは、科学的根拠に基づいた観点で、現在利用できる最良の治療であることが示され、ある状態の一般的な患者さんに行われることが推奨される治療を言います。一方、推奨される治療という意味ではなく、一般的に広く行われている治療という意味で、標準治療という言葉が使われることもあるので、どちらの意味で使われているか注意する必要があります。なお、医療において、最先端の治療が最も優れているとは限りません。最先端の治療は、開発中の試験的な治療として、その効果や副作用などを調べる臨床試験で評価され、それまでの標準治療より優れていることが証明され、推奨されれば、その治療が新たな標準治療となります。更新確認日、2021年1月21日、図には、上咽頭がんの標準治療を示したものです。担当医と治療方針について話し合うときの参考にしてください。図に、上咽頭がんの治療の選択、日本統計部がん合体編、統計部がん診療ガイドライン、2022年版、2022年、金原出版、より作成、説明、上咽頭がんの病気分類が1期から4A期の場合に選択する治療方法が示された流れ図です。1期では、放射線治療を行い、経過観察となります。2期では3つの選択肢があり、1、化学放射線療法、2、化学放射線療法と補助化学療法、3、放射線治療のいずれかを行い、経過観察となります。3期と4A期では共通の3つの選択肢があり、1、導入化学療法、中途化学放射線療法、2、化学放射線療法と補助化学療法、中、3、化学放射線療法のいずれかを行い、経過観察となります。中、遠隔転移のリスクが高い場合に、 化学放射線療法と併用するかどうかの検討がなされます。中終わり、説明終わり、図終わり、妊娠や出産について、がんの治療が妊娠や出産に影響することがあります。将来子供を持つことを希望している場合で、特に薬物療法を受ける可能性が高い時には、妊孕性を温存すること、妊娠するための力を保つことが可能かどうかを、治療開始前に担当医に相談しましょう。関連情報、妊孕性、リンクが貼られています。3-2、手術、外科治療、上咽頭がんは、手術が難しい部位です。そのため、原発層の手術をすることはほとんどありません。頸部リンパ節に転移がある場合も、手術で頸部リンパ節を切除しても再発する可能性が高いため、放射線治療が優先して行われます。ただし、化学放射線療法後に頸部リンパ節に癌が残っている場合には、頸部リンパ節を取り除く手術が行われることがあります。用語集、癌情報サービス用語集より、再発とは、手術療法や薬物療法、放射線治療などの治療により、検査で癌がなくなったことを確認した後、再び癌が現れることです。治療した癌と同じ場所、あるいは近くに癌が現れるだけでなく、別の場所に転移として癌が見つかることも含めて再発と言います。更新確認日、2024年7月2日。3-3、放射線治療。放射線治療は、放射線を当てて癌細胞を破壊し、癌を消滅させたり小さくしたりする治療です。上咽頭癌では、体の表面から放射線を当てる外部照射を30から35回、1日1回、週5日の治療を6から7週間受けます。なお、上咽頭癌の放射線治療では、強度変調放射線治療、IMRT が進められています。強度変調放射線治療、IMRT は、様々な方向から当てる放射線の量をコンピューターで調節し、複雑な形の癌でもそれぞれの部位に適切な量の放射線を照射することができます。このため、治療終了後に現れる副作用を軽減する効果が期待されます。また、多くの場合、薬物療法と放射線治療を併用する化学放射線療法が行われます。薬物を併用することにより放射線治療の効果を高めることや、治療後の再発リスクを下げることが期待されます。放射線治療の副作用について、放射線治療の副作用は、全身に現れるものと、治療する部位に起こる局所的なものがあります。また、治療中や治療後すぐに現れるものと、治療終了後数ヶ月から数年経って現れるものがあります。副作用が原因で治療が続けられなくなるという事態を避けるため、皮膚科医、看護師、歯科医、歯科衛生士、言語聴覚士、栄養士、心理士などの医療スタッフが連携して、副作用を最小限にするための治療やケアが行われます。用語集、癌情報サービス用語集より、言語聴覚士とは、難聴や発声、発語などの障害と、その影響でコミュニケーションに問題がある場合や、飲み込みがうまくできない患者に訓練、指導、助言を行い、日常生活の機能回復や改善のためのリハビリテーションを行う専門家のことです。ST、英語名、スピーチ、ランゲージ、ヒアリング、セラピストの略。更新、確認日、2020年12月24日。3-3-1、治療中や治療後すぐに現れる副作用。声が枯れたり、唾液が出にくくなったり、皮膚炎や粘膜炎が起こることがあります。また、粘膜炎によって水や食事が飲み込みにくくなる嚥下困難などの症状が現れることもあります。このような症状は、治療終了後1から2ヶ月くらいで改善することが多いです。ただし、声が枯れたり、唾液が出にくくなるという症状の改善には時間がかかるため、口や咽頭の乾燥、味がわからないという症状はしばらく続く可能性があります。皮膚炎が起こった場合は、外用薬、塗り薬を用いて皮膚の組織を保湿、保護します。口内炎や粘膜炎の痛みには、うがい薬や鎮痛剤を使ったり、歯科で口腔ケアを受けたりします。また、口腔や咽頭の粘膜炎などによって、 食事を十分に食べられず体力が落ちたり、薬剤を内服できなかったりすることが原因で、治療が続けられなくなることがあります。これを防ぐため、放射線治療の前に色を、お腹の皮膚から胃管を通す穴、ズサンを作っておくこともあります。なお、胃液は、ほとんどの場合、内視鏡を使って作ります。治療中や治療後に、食事が十分に食べられなかったり、薬を内服できなかったりする場合には、胃液から直接栄養や薬剤を取ることができます。胃液から栄養を取ることによって、食事が食べられないことによる体力低下や、栄養状態を改善するための入院などの可能性を減らすことができます。治療が終わって、口から十分食事が取れるようになったら、胃液に入れていた管を抜きます。通常、管を抜いた後の穴は自然に塞がります。図3、胃液、説明、胃液挿入部の断面図です。胃の内側に器具を挿入し、胃と腹壁を器具で固定しています。説明終わり、図終わり、3-3-2、治療終了後半年から数年経って現れる副作用、中耳炎、聴力障害、耳が聞こえにくくなる、白内障、嚥下開口障害、口が開きにくくなることが起こることがあります。また、唾液が出にくいことによる味覚の低下や虫歯の増加、歯が抜ける、下顎骨壊死、下顎の骨の組織が局所的に壊死することや下顎骨骨髄炎、普段から口の中にいる細菌による感染が下顎の骨に及んだ状態による顎の痛みや腫れなどの症状が現れることがあります。治療終了後も口の中をきれいに保つように気をつけることが大切です。関連情報、リンクが貼られています。放射線治療、皮膚と爪のトラブル、口内炎、口内の乾燥、味覚や匂いの変化、放射線治療の実際、4、副作用と対策。3-4、化学放射線療法。化学放射線療法は、手術を行わずに放射線治療と併用して薬物療法、化学療法を行い、治癒を目指す方法です。薬物療法と放射線治療を併用することで治療効果を高めることができます。化学放射線療法における薬物療法では、細胞障害性抗がん薬や分子標的薬を使います。細胞障害性抗がん薬は、細胞が増殖する仕組みの一部を邪魔することで、癌細胞を攻撃する薬です。分子標的薬は、癌細胞の増殖に関わるタンパク質などを標的にして、癌を攻撃する薬です。副作用として、放射線治療によって声がかれたり、皮膚炎や粘膜炎、粘膜炎による嚥下障害が起こったりすることや、薬物療法によって骨髄抑制などが現れることがあります。薬に関する詳しい情報は、治療の担当医や薬剤師などの医療者にご確認ください。用語集、癌情報サービス用語集より、嚥下障害とは、食べ物を口から胃や腸などの消化管へ送り込むための、一連の流れが障害されている状態を言います。食べ物が口からこぼれる、飲み込みにくい、食事中にむせたり咳き込んだりする、食事が喉に使えるなどの症状が起こります。更新確認日、2024年7月2日、骨髄抑制とは、癌の治療や癌そのものの影響によって、骨髄の働きが低下し、血液細胞を正常に作れなくなった状態を言います。癌の治療では、細胞障害性抗がん薬などの薬剤や放射線治療が原因となって起こることがあります。また、造血機腫瘍、血液の癌の影響、や、癌が骨髄に広がること、など、癌そのものが原因となって起こることもあります。血液細胞のうち、白血球が減少すると感染症にかかりやすくなります。また、赤血球が減少すると貧血が、血小板が減少すると出血などが起こりやすくなります。更新確認日、2024年11月6日、関連情報。薬物療法で使われる薬の種類に関する情報は以下のページをご覧ください。薬物療法、もっと詳しく、に、薬物療法で使われる薬の種類、リンクが貼られています。3-5、薬物療法、ジョイントがんの薬物療法には、治癒や機能の温存を目指した集学的治療として行われる薬物療法と、 再発、転移した場合に行われる薬物療法があります。治癒や機能の温存を目指した薬物療法では、放射線治療と同時に行われる化学放射線療法のほか、化学放射線療法の前に行われる導入化学療法、化学放射線療法の後に行われる補助化学療法があります。導入化学療法は、化学放射線療法の前に行う薬物療法のことです。薬物療法によって腫瘍の量を減らし、治療効果を高めることが目的です。治療は、複数の細胞障害性抗がん薬を組み合わせます。分子標的薬を併用することもあります。補助化学療法は、化学放射線療法の後に行う薬物療法のことです。治療効果を高めることを目的に行う場合があります。再発や遠隔転移に対する薬物療法では、細胞障害性抗がん薬や分子標的薬、免疫チェックポイント阻害薬が使われます。薬に関する詳しい情報は、治療の担当医や薬剤師などの医療者にご確認ください。用語集、がん情報サービス用語集より、遠隔転移とは、がん細胞が最初に発生した場所、原発層から血管やリンパ管に入り込み、血液やリンパ液の流れに乗って別の臓器や器官に移動し、そこで増えることを言います。更新・確認日、2020年10月19日。関連情報、中学的治療、リンクが貼られています。再発・転移した場合の薬物療法に関する情報は、以下をご覧ください。上咽頭がん、治療、8、再発した場合の治療、リンクが貼られています。化学放射線療法については、以下をご覧ください。上咽頭がん、治療、4、化学放射線療法、リンクが貼られています。薬物療法で使われる薬の種類に関する情報は以下のページをご覧ください。薬物療法、もっと詳しく、2、薬物療法で使われる薬の種類、リンクが貼られています。3-6、緩和ケア、支持療法、癌になると、体や治療のことだけではなく、仕事のことや、将来への不安などの辛さも経験すると言われています。緩和ケア、支持療法は、癌に伴う心と体、社会的な辛さを和らげたり、癌そのものによる症状や癌の治療に伴う副作用、合併症、後遺症を軽くしたりするために行われる予防、治療及びケアのことです。決して終末期だけのものではなく、癌と診断された時から始まります。辛さを感じる時には、癌の治療とともに、いつでも受けることができます。本人にしかわからない辛さについても、積極的に医療者へ伝えましょう。関連情報、緩和ケア、リンクが貼られています。様々な症状への対応には、症状別に、癌そのものや癌の治療に伴って起こることがある症状や原因の説明、ご本人や周りの人ができる工夫などを紹介しているページへのリンクを掲載しています。様々な症状への対応、リンクが貼られています。体や心の辛さ、緩和ケア、支持療法に関する疑問や質問などは、がん相談支援センターにも相談できます。がん相談支援センターとは、リンクが貼られています。3-7、リハビリテーション。リハビリテーションは、がんやがんの治療による体への影響に対する回復力を高め、残っている体の能力を維持、向上させるために行われます。また、緩和ケアの一環として、心と体の様々な辛さに対処する目的でも行われます。関連情報、がんとリハビリテーション医療、リンクが貼られています。上咽頭がんの治療は、放射線治療や化学放射線療法が行われるため、顔形が大きく変わることはありません。しかし、放射線治療の副作用により、飲食物がうまく飲み込めなくなるなど、日常生活を送る上で支障が出る場合があります。このような副作用によって食事の量が少なくなると十分に栄養を取ることができず体力の低下につながることもあります。そのためリハビリテーションを行い飲み込みの機能をできる限り回復させていきます。また飲食物を食道へ空気を気管へ振り分ける働きが低下すると誤嚥による誤嚥性肺炎が生じる恐れがあります。これを防ぐために言語聴覚士や看護師などと共に、安全に食事をとるリハビリテーションを行います。 舌や喉の筋力強化の訓練や、実際に食事をするリハビリテーションがあります。用語集、環情報サービス用語集より、誤嚥とは、食べ物や唾液が食道ではなく気管に入ってしまうことです。むせたり、肺炎の原因にもなります。誤嚥性肺炎。更新確認日、2020年10月19日。言語聴覚士とは、難聴や発声、発語などの障害と、その影響でコミュニケーションに問題がある場合や、飲み込みがうまくできない患者に訓練、指導、助言を行い、日常生活の機能回復や改善のためのリハビリテーションを行う専門家のことです。ST、英語名、スピーチ、ランゲージ、ヒアリング、セラピストの略。更新、確認日、2020年12月24日。3-8、再発した場合の治療。再発とは、治療によって、見かけ上なくなったことが確認されたがんが、再び現れることです。原発層やその近くにがんが再び現れることだけでなく、別の臓器で転移として見つかることも含めて再発と言います。上咽頭がんでは、発見時に頸部リンパ節に転移していることも少なくありません。また、肺、肝臓、骨などの他の臓器に転移することもあります。再発した場合、多くは延命や症状緩和を目指し、主に薬物療法を行います。骨への転移による症状に対しては、痛みを和らげることを目的とした放射線治療が行われます。再発、転移した場合の薬物療法では、細胞障害性抗がん薬や分子標的薬、免疫チェックポイント阻害薬から、その人の状況に応じて選んだ薬を使います。細胞障害性抗がん薬は、細胞が増殖する仕組みの一部を邪魔することで、癌細胞を攻撃する薬です。分子標的薬は、癌細胞の増殖に関わるタンパク質などを標的にして、癌を攻撃する薬です。免疫チェックポイント阻害薬は、免疫細胞が癌細胞を攻撃する力を保つ、癌細胞が免疫にブレーキをかけるのを防ぐ薬です。いずれの薬物療法でも副作用への対応が重要となります。予想される副作用とその対応については担当医とよく相談をしましょう。特に免疫チェックポイント阻害薬を用いた治療では、いつ、どんな副作用が起こるか予測がつかず、治療が終了してから数週間から数ヶ月後に起こる副作用もあるため注意が必要です。起こるかもしれない副作用の症状を事前に知り、自分の体調の変化に気を配って、治療中や治療後にいつもと違う症状を感じたら、医師や薬剤師、看護師などの医療スタッフにすぐに相談することも必要です。なお、2023年3月現在、上咽頭がんの治療に効果があると証明されている免疫療法は、免疫チェックポイント阻害薬を使用する治療法のみです。その他の免疫療法で、上咽頭がんに対して効果が証明されたものはありません。用語集、癌情報サービス用語集より、原発層とは、最初に癌、腫瘍が発生した病変のことです。例えば、最初に胃に癌ができて、その癌細胞が血液やリンパの流れに乗って肺に転移すると、原発層は胃癌です。この場合、転移した部位にできたのは肺癌ではなく、胃癌の細胞からできているため、胃癌の治療法を参考に治療が進められます。このように、原発層が何かを知ることは治療方針を決める上で重要です。しかし、原発層が小さい、あるいは発見しにくい場所にある場合には、特定できないこともあります。更新確認日、2020年10月19日、関連情報、リンクが貼られています。免疫療法、免疫療法、もっと詳しく、4、免疫療法の副作用、転移、再発、緩和ケア、痛み、更新確認日、2023年5月16日。4、上咽頭がん、療養、4-1、経過観察。治療により、癌が消失したと判断された後は、定期的に通院して検査を受けます。検査を受ける頻度は、癌の進行度や治療法によって異なります。上咽頭癌は、再発する場合は治療後2年以内であることが多いとされ、その後は緩やかに減少していきます。受診の間隔はその人の状態によって異なりますが、 治療後2年以内は継続的な受診が必要です。少なくとも5年間は経過観察のために通院する必要があります。再発や転移、治療後の合併症、食道癌などの別の癌の早期発見、早期治療を目的として、内視鏡検査、首の触診、画像検査などを受けます。用語集、癌情報サービス用語集より、再発、とは、手術療法や薬物療法、放射線治療などの治療により、検査で癌がなくなったことを確認した後、再び癌が現れることです。治療した癌と同じ場所、あるいは近くに癌が現れるだけでなく、別の場所に転移として癌が見つかることも含めて再発と言います。更新確認日、2024年7月2日、転移とは、癌細胞が最初に発生した場所、原発層から血管やリンパ管に入り込み、血液やリンパ液の流れに乗って別の臓器や器官に移動し、そこで増えることを言います。転移した癌病変は、原発層の癌と同じ性質を持つため、検査や治療は原発層の癌に準じて進められます。原発層から転移した癌病変を、転移した部位によって、肺転移、肝転移、脳転移、骨転移、腹膜転移、腹膜破種、などと呼びます。更新確認日、2020年12月24日、関連情報、上咽頭癌、検査、リンクが貼られています。4-2、日常生活を送る上で、規則正しい生活を送ることで、体調の維持や回復を図ることができます。禁煙、節度のある飲酒、バランスの良い食事、適度な運動などを日常的に心がけることが大切です。症状や治療の状況により、日常生活の注意点は異なりますので、体調を見ながら、担当医とよく相談して無理のない範囲で過ごしましょう。日頃から口腔ケアを心がけることも大切です。口の中には、普段もたくさんの細菌が存在しています。しかし、治療を受けると、これらの細菌が原因で感染症になることがあります。これを防ぐには、粘膜に刺激のない優しいブラッシング、うがいやこまめに水分を取るなど、口の中を清潔で潤った環境に保つことが効果的です。また、定期的に歯科医師の診察を受けましょう。なお、上咽頭癌の発生には喫煙や過度の飲酒が関連するタイプも中にはあります。そのため、異なる時期に、同じく喫煙や飲酒が関連する口腔、食道などの他の臓器に癌が見つかることがあります。このように、異なる臓器に発生する癌のことを重複癌と言います。重複癌のリスクを減らすために、治療中はもちろん治療後も禁煙し、飲酒を控えるようにしましょう。関連情報、上咽頭癌、治療、7、リハビリテーション、リンクが貼られています。タバコと癌、リンクが貼られています。性生活について、性生活によって、癌の進行に悪影響を与えることがありません。また、性交渉によってパートナーに悪い影響を与えることもありません。しかし、癌や癌の治療は、性機能そのものや、性に関わる気持ちに影響を与えることがあります。癌や癌の治療による性生活への影響や相談先などに関する情報は、癌や癌の治療による性生活への影響をご覧ください。なお、薬物療法中やその後は、膣分泌物や精液に薬の成分が含まれることがあるため、パートナーが薬の影響を受けないように、コンドームを使いましょう。また、薬は胎児に影響を及ぼすため、治療中や治療終了も一定期間は避妊しましょう。経口避妊薬などの特殊なホルモン剤を飲むときは、担当医と相談してください。関連情報、癌や癌の治療による性生活への影響、リンクが貼られています。こちらのページでは、癌の治療と妊娠性、妊娠するための力について患者さんの性別ごとに紹介しています。妊娠性、男性患者とその関係者の方へ、1、癌の治療による生殖機能への影響、リンクが貼られています。妊娠性、女性患者とその関係者の方へ、1、癌の治療による生殖機能への影響、リンクが貼られています。以下の関連情報では、療養中に役立つ制度やサービスの情報を掲載しています。関連情報、 癌と診断されてからの働き方について Q&A 形式で紹介しています。癌と仕事、リンクが貼られています。癌の治療にかかる主な費用や利用できる制度、相談窓口などのお金に関する情報について掲載しています。癌とお金、リンクが貼られています。治療で不安なこと、痛みや辛さ、治療費のことなど、癌に関する様々な相談に対応する窓口について紹介しています。癌の相談、リンクが貼られています。各都道府県などが発行している癌に関する冊子やホームページへのリンクを掲載しています。地域の癌情報、リンクが貼られています。更新・確認日、2023年4月13日。5、上咽頭癌、臨床試験。より良い標準治療の確立を目指して、臨床試験による研究段階の医療が行われています。現在行われている標準治療は、より多くの人により良い治療を提供できるように、研究段階の医療による研究・開発の積み重ねで作り上げられてきました。用語集、癌情報サービス用語集より、標準治療とは、科学的根拠に基づいた観点で、現在利用できる最良の治療であることが示され、ある状態の一般的な患者さんに行われることが推奨される治療を言います。一方、推奨される治療という意味ではなく、一般的に広く行われている治療という意味で、標準治療という言葉が使われることもあるので、どちらの意味で使われているか注意する必要があります。なお、医療において、最先端の治療が最も優れているとは限りません。最先端の治療は、開発中の試験的な治療として、その効果や副作用などを調べる臨床試験で評価され、それまでの標準治療より優れていることが証明され、推奨されれば、その治療が新たな標準治療となります。更新・確認日、2021年1月21日。関連情報、研究段階の医療、臨床試験、治験など、基礎知識、リンクが貼られています。上咽頭癌の臨床試験を探す。国内で行われている上咽頭癌の臨床試験が検索できます。癌の臨床試験を探す。チャットで検索。リンクが貼られています。入力ボックスに、上咽頭癌、と入れて検索を始めてください。チャット形式で検索することができます。癌の臨床試験を探す。カテゴリで検索。上咽頭癌。リンクが貼られています。国内で行われている上咽頭癌の臨床試験の一覧が出ます。臨床試験への参加を検討する際は、以下の点にご留意ください。臨床試験への参加を検討したい場合には、担当医にご相談ください。癌の種類や状態によっては、臨床試験が見つからないこともあります。また、見つかったとしても、必ず参加できるとは限りません。関連情報、癌の臨床試験への参加を考えるときに、知っておきたい情報について掲載しています。研究段階の医療、臨床試験、治験など、基礎知識に、研究段階の医療を受けるには、リンクが貼られています。癌の臨床試験を探す。の使い方のコツや注意事項がまとめてあります。癌の臨床試験を探す。リンクが貼られています。更新・確認日、2023年4月13日。6、上咽頭癌、患者数、癌統計。6-1、患者数。2019年に日本全国で口腔咽頭癌と診断されたのは、23,671 例、人です。関連情報、上咽頭癌は、口腔咽頭癌の一つです。癌統計、癌種別統計情報、口腔咽頭癌統計サイト、リンクが貼られています。6-2、生存率、癌の治療成績を示す指標の一つとして、生存率があります。生存率とは、癌と診断されてからある一定の期間経過した時点で生存している割合のことで、通常はパーセンテージで示します。癌の治療成績を表す指標としては、診断から5年後の数値である5年生存率がよく使われます。関連情報には、地域癌登録から算出された上咽頭癌を含む口腔咽頭癌の5年相対生存率を計算しています。このデータは、およそ10年前の癌の診断、治療に基づくものです。したがって、 診断や治療の進歩により、現在は下記の数字より治療成績は向上していると考えられます。データは平均的、かつ確率として推測されるものであるため、すべての人に当てはまる値ではないことをご理解ください。用語集、がん情報サービス用語集より、生存率とは、ある一定の期間経過した集団について、その時点で生存している人の割合のことで、通常はパーセントで示されます。生存率は、治療の効果を判定する最も重要かつ客観的な指標です。部位別生存率を比較する場合や、がんの治療成績を表す指標として、5年生存率がよく用いられています。どのような対象について計算しているかにより値が大きく変わることがあります。更新確認日2020年12月24日、院内がん登録とは、がんの医療を提供するその病院で見られたすべてのがんについて、がんの種類、治療の状況などに関する情報を記録し、保存することです。更新確認日2021年1月14日、5年相対生存率とは、あるがんと診断された場合に、治療でどのくらい生命を救えるかを示す指標。あるがんと診断された人のうち5年後に生存している人の割合が、日本人全体中で5年後に生存している人の割合に比べてどのくらい低いかで表します。100% に近いほど治療で生命を救えるがん、0% に近いほど治療で生命を救いにくいがんであることを意味します。中、正確には、性別、生まれた年、及び年齢の分布を同じくする日本人集団。中終わり、更新確認日、2020年10月19日、関連情報、がん統計、がん種別統計情報、口腔咽頭、がん統計サイト、リンクが貼られています。更新確認日、2024年4月26日。7、上咽頭がん、予防、検診。7-1、発生要因。上咽頭がんの発生には、EB ウイルス、エプスタインバールウイルスと呼ばれるウイルスが関連するものと、喫煙や過度の飲酒が関連するものがあります。用語集、がん情報サービス用語集より、EB ウイルス、とは、ヘルペスウイルスの一つです。大部分の日本人は、乳幼児期に感染し、多くは症状が出ないため感染に気づきません。思春期以降に初めて感染すると、伝染性胆核球症と呼ばれる発熱や喉の痛み、リンパ節の腫れなどの症状が一時的に見られることがあります。また、EB ウイルスは、バーキットリンパ腫など一部の悪性リンパ腫や、上咽頭がんの発生と関連があることが明らかになっています。エプスタインバールウイルス、英語名、エプスタインバーウイルス。EB ウイルスは英語名の略。更新確認日2020年12月24日関連情報発生要因に関するがん情報サービスの記載方針を掲載しています。がん情報作成方法企画情報作成評価それぞれのがんの解説における発生要因の記載方針リンクが貼られています。 7-2 予防と検診 7-2-1 予防日本人を対象とした研究ではがん全般の予防には禁煙、節度のある飲酒、バランスの良い食事、身体活動、適正な体型の維持、感染予防が有効であることが分かっています。関連情報、科学的根拠に基づくがん予防、リンクが貼られています。7-2-2、がん検診。がん検診の目的は、がんを早期発見し、適切な治療を行うことで、がんによる死亡を減少させることです。我が国では、厚生労働省の、がん予防、重点、健康教育及びがん検診、実施のための指針、令和3年一部改正、でがん検診の方法が定められています。しかし、上咽頭がんについては、現在は指針として定められているがん検診はありません。気になる症状がある場合には、医療機関を早めに受診することをお勧めします。なお、がん検診は、症状がない健康な人を対象に行われるものです。症状を元に受診して行われる検査や治療後の経過観察で行われる定期検査はここでいうがん検診とは異なります。関連情報、がん検診についてリンクが貼られています。更新確認日 2023年4月13日。8、調印当願、関連リンク、参考資料。8-1、調印当願の相談先、病院を探す。がん診療連携拠点病院、地域がん診療病院とは、専門的で質の高いがん医療を提供する病院として国が指定した病院です。これらの病院では、がんに関する相談窓口、がん相談支援センターを設置しており、病院の探し方についても相談できます。以下の相談先、病院を探す。では、調印当願を含む、口腔がん、咽頭がん、唾液腺がん、鼻のがんの診療を行う、がん診療連携拠点病院などの病院や、がん相談支援センターを探すことができます。また、診断や治療の実施状況や、病院の種類などで絞り込んで検索することや、院内がん登録の件数などを確認することもできます。1、相談先、病院を探す、咽頭がん、リンクが貼られています。8-2、参考資料。1、日本頭頸部がん合体編、頭頸部がん診療ガイドライン、2022年版、2022年、金原出版。2、日本頭頸部がん合体編、頭頸部がん取扱規約、第6版補定版、2019年、金原出版。作成協力、関連情報、研修員、作成協力者、作成員、2、作成協力者、団体、個人、調印当願、リンクが貼られています。更新、確認日、2023年4月13日、本書の制作について、堺市立健康福祉プラザ資格、聴覚障害者センターと国立がん研究センターとは、がん医療、療養生活に関する情報の作成及び普及において連携する協定を結んでいます。本書は、本協定に基づき、国立がん研究センターが点訳、翻訳にあたっての正確な読み方、図の解読などに関する専門的な助言にあたり、堺市立健康福祉プラザ、視覚・聴覚障害者センターボランティアの全面的な協力を得て制作したものです。本書の制作について終わり、レイジー図書を付け、調印当願、更新、確認日、2023年5月16日、制作、堺市立健康福祉プラザ、視覚・聴覚障害者センター、制作協力、テキスト化堺、制作完了、2025年1月。